もう一つ、これは映画ですけれども、ダウンタウンシャンペーンにアートシアターっていう映画館があります。まあ何回かこの日本の映画がかかったこともあるので、何回かこの番組でも紹介したことあると思うんですけれども、ダウンタウンシャンペーンのアートシアター、ここでゴジラの上映があります、このゴジラ、どのゴジラかっていうと、一番最初のゴジラ、1954年かなの、白黒で撮られたもので、あとこのゴジラには実はアメリカで再編集されたアメリカ版っていうのが存在するんですけれども、そっちじゃなくて本当に完全にオリジナルの日本で一番最初に撮影されて上映されたゴジラだそうです、これが来週金曜日ですね、これも、4月19日から25日の間レートショーでかかるそうです、アートシアターは住所は126 West Church Street in Champaign Downtown ですね、126 West Church Street、ダウンタウンシャンペーンのニールストリートとランドオフストリートっていう道の間で、チャーチストリート沿いにあります。
ゴジラをするんですね。結構観客動員数961万人って、ウキペディアに書いてあってすごいって、当時そんだけ人が見たんだって、特撮ものの映画のなんか最も有名な映画ですけど、
はい、
リュウタさんは見られましたこれ？
そうですね、一回見たことがあります、
私特撮もんとかに映画ってあんまり見たことがなくて、でアーバナーシャンペーンに1年間いた時にライブラリーで結構日本映画がそういうのたくさんあって、初めて、見る機会があったといったら変な、時間があって見る機会があったんですけども、今日の後半はこのゴジラの話題でいきたいかなと思います。
はい、そうですね。
はい、そうやってアバナシャンペーンで初めてっていうか、もちろんゴジラ小さい頃いくつか見たことがあると思うんですが、あんまり意識したことがなくて、でもなんかその後シリーズっていうか、たくさんのゴジラ映画作られて。ますけども、ゴジラだけじゃなくて怪獣映画作られてますけど、そこでいつも原水爆、ゴジラというとなんか原水爆のイメージがどこかに私の中にあって、どうしてゴジラがと原水爆なのかなっていうのはあんまり考えたことがなくって、で映画を見てそうなんだと思ったんですが、ちょっとだけその1954年がどんな時代だったのかっていうことを少し読んでみたいと思う。読んでみたいと思うっていうのは、手元に吉井弘明さんという方の特撮映画の社会学っていうんで、ゴジラモスラ原水爆っていう本があって、たまたまっていうか以前だいぶ前に買っていたんですが、何年かな、2007年。そこでゴジラのと原水爆のこと、ちょっと時代背景が書いてあるので読んでみたいと思います。1945年8月に広島長崎と2つの原子爆弾が炸裂し、人類史上最悪の兵器がこの世に登場することになる。それ以降10年も経たないうちに、世界の大国は国際関係の中で自国を防衛し、また他国との勢力均衡の手段として原水爆の意味を見出し、その開発に教本することになる。1952年10月にはイギリスが初の原爆実験を行い、アメリカ、ソ連に加え第3番目の原爆保有国となる。同年11月、アメリカで水爆実験が行われ、翌53年8月にはソ連が水爆実験に成功する。同年10月、イギリスが2回目の原爆実験を行い、54年3月、アメリカはマーシャル群島で水爆実験を行う。そして第5福竜丸はこの実験により死の灰を浴びたのである。 第五福竜丸事件、これは日本にとって広島長崎に続く被爆の事件であり、当時大きな社会問題となった。水爆実験をしたアメリカは最初第五福竜丸をスパイ船扱いし、すぐに起こったことの出来事への責任は決して取ろうとはしなかった。船員たちの治療や保障の問題を含め大きな外交問題となった。一方マスメディアでは原始マグロ、放射能雨などの言葉が頻繁に登場し、事件が人々に与えた影響は大きく、日常的に原水爆への恐怖が浸透していったのである。事件、まあ、っていうその第五福竜丸事件がきっかけとなり、人々の日常の中 へと浸透していた原水爆への恐怖が具体的にゴジラという存在を登場させることになるっていうような解説が時代背景として書いてあったんですが、で今日これからこちらあのテーマソング、これ何回かこうあのいろんなゴジラのバージョンで出ているんでご存知な方もいらっしゃると思うんですが、そのテーマソングをかけて、それからあのゴジラの DVD の中で、ゴジラがどういう生物生き物であって、その原水爆とどう関係しているかということを志村隆さんがあの古生物学者の、山根、っていう研究者になって、国会議事堂の会議室でこう恐竜のスライドを使いながら、ゴジラどうして現れたのかということを説明している部分、その部分だけちょっと流してみたいと思います。
さっきその最初にその曲とあの録音を流す前の麦子さんの説明をした時にちょっと音が飛んでたところがあったので、あのもう一度言うと、これ1954年に作られた時っていうのは、そのアメリカ、イギリス、あとロシアとかが盛んにその核実験、この時代はまあ水爆実験ですよね、を繰り返していた時代。1952年に、まあ、アメリカが最初の水爆実験に成功して、1954年にはそのビキニ環礁の水爆実験で日本の漁船の第五福竜丸が被爆した。で、まあ、これがその広島長崎でまあ被爆したっていうか、原爆のまあ被害を受けたっていうのとまあ重なって、そういったところがバックグラウンドになってこのゴジラっていう映画は作られているっていう、まあそれが歴史的な背景ですよね。
もともとゴジラがずっとそのあれ続くので、その後のゴジラの描き方はだいぶ変わってくるだろうと思いますけど、うん、最初のは時代背景はそうですよね、
うん、そうですね。
アメリカでゴジラっていうのはこうどんな風に捉えられていたりするんですか？
そうですね、これはトムさんに聞いた方がいいんでしょうか。 What's the reception of Godzilla movies in the US like, if you...
Well, the original Gojira was released here I think not long after its original release in Japan、mm.as a remade version called Godzilla, with an entirely different sort of storyline with an American actor taking sort of the lead role, and only just portions of the original movie used in the later version. Mm-hmm. But for the most part, in this country, we know of that character from the late 50s, early 60s, when the movies were being brought over here and much more cheaply, just with the addition of English, dubbed English dialogue. And it was a time when the studios in Japan, I think, were trying to make the character more child-friendly. So mostly we know of it as a more of a funny monster than a serious kind of thing here in this country. Because I know the original movie came over here and it did pretty well, but for the most part, after that, they were, the movies were brought in, the dialogue was dubbed in English with English voices, and usually, if you've seen enough movies like that, it's more comical than it is anything else, because the lips don't move in time with the, you know, so everything is strange anyway, and the voices are silly, and, you know, so it became, it was more of a comical monster than anything else here in this country.
というわけで、一番最初のゴジラはこれ日本では1954年にリリースされてますけれども、それの、まあ、権利をアメリカの会社が買って、それを再編集した上に、まあ、アメリカの俳優さんを出演させたシーンっていうのを作って、それで再編集したものが、まあ、ゴジラとして放映された、上映されたですね。これが1956年だと思うんですけれども、でその後はその翻訳ものとして、あの日本のままの作ったそのままの映像に英語のセリフを当てたものとして、あのしばらくシリーズとして輸入され続けてたんですけれども、ただもうこの頃にはその日本で の, その怪獣映画の撮り方も子ども向けになったものだったし、アメリカに輸入されたものも子ども向けで、しかもそのダブ吹き替えの当て方とかもあまりうまくいってなくて、その口がいっぱい動いてるのにあんまり喋ってないとか、そういうことがあって、割と面白い映画、おかしな映画で、ゴジラ自体もそのコミカルなモンスター、怪獣っていうようなイメージが強かったみたいですね。
そっか、アメリカでリメイクされたり、そのままの吹き替えで割と放映され続けていたりしたんですね。
そうですね。ただ、その結構その時に紹介されたので、その大怪獣映画って、うん、まあ、あとアメリカのその映画史みたいなのでも昭和大怪獣っていうタームがあるんですけれども、そういうジャンルとして結構定着して研究とかもするようになされるようになって、でやっぱりそういうのがあって、一番オリジナルの本当に日本で作られたまんまのこの結構その核戦争の恐怖とか放射能の恐怖みたいなのを描いた最初のゴジラっていうのも、また別な方向から注目されたんじゃないかなと思うわけですけれども、
本当に実際にアブのシャンペーンにそういう怪獣もののゴジラだけじゃなくて、その、うん、いろんな、透明人間なんとかとか、なんか、はい、あのモスラもそうなんだけど、うん、あって、私そんなものがたくさんパブリックライブラリーにあまあ、アニメもそうなんだけど、うん、怪獣映画って人気なんだなって初めて思ったんですが、
そうですね、うん、結構その、まあ、研究もされてるし、あと割とコアなファンがいるというか、うん、感じだと思うんですけど、
でいつもあの子供、小さな男の子 の, 子, あの子供と、うん、それと科学者が出てきて、
そうですね、
そので秘書的な若い女の人が、うん、あのしっかりした若い女の人が出てきてっていうパターンが割と60年代の怪獣ものとかは多いんだなとか見ながら思ったんですか
そうですね、ある程度そのあのなんていうかティピカルなあのキャラクターとストーリーラインがあるんじゃないかなと思いますけど、
初期の頃のは、初期っていうか50年代60年代の頃の映像自体も、うん、あの素朴なんだけど、うん、割となんかドキュメンタリー風であったり、あの白黒でもなんか、うん、あ美しいなって思う瞬間の映像があったりで、うん、怪獣映画としてなんだけど、映画として見た時もきっとマニアックな人たちはすごく面白いなと思って見てるんじゃないかなと、
うん、そうですよね、あの、うん、なんか怪獣を大きく見せるアングルとかそういうのが結構工夫されているらしいですけれども、
映画でもね、あの本がいくつか出てますもんね。
そうですね、
専門書も含めて、
うん、
で、なんか震災のあと、震災っていうのは2011年あの3月11日の東日本大震災のあと、結構ウィキペディアでゴジラの項目アクセスする人が増えたりとか、
うん、
なんかこういろいろやっぱりアメリカでも原爆とかとの関係で思い出す人もいるんじゃないかなと思います。私なんかも今日地震があったりとか、今週のその放射能汚染水漏れとかで、なんか結構気になって、いろんなことが気になっていたりするんですけども、その時にゴジラの映画だったので、今日ちょっといろいろ話をしてみました。最後の曲は実はゴジラではなくってモスラの曲をかけたいと思います。モスラはやっぱお好きな方はもちろんご存知だと思うんですが、1961年に、公開された東宝の怪獣映画です。やっぱり本田石郎さんが監督で、円谷英二さんが特撮という形で、まあ、脚本とかも中村慎一郎、福永武彦、堀田芳恵とか有名作家が実は脚本を書いていたりするんですが、でその中でインファント島っていうモスラは、住んでいるんですが、もともとでそこで、モスラの歌っていうのをそこに住んでいる小人が、ザ・ピーナッツ、古い世代の人しか知らないと思うんですが、双子 の, アーティストミュージシャンの、ザ・ピーナッツ、当時はとっても有名で、誰でも知っていましたが、ザ・ピーナッツが演じていて、このモスラの歌もザ・ピーナッツが、歌っています。モスラの歌、ザ・ピーナッツ、トムさん、ミュージック3、プリーズゴえー、一部インドネシア語なんですね。インドネシアの専門家に聞いたら、はい、これはそうですっていうふうにおっしゃっていました。はい、あ、もうそろそろ時間ですね。遥かな書サイトがありますので、アルファベットで遥かな書って入れていただければヒットするかと思います。後から情報とか確かめたい人、サイトのそのイベントのサイトを上げておきますので、ちょっとチェックしてみていただければいいかなと思います。週末お天気が持ちますように、気温がアップダウンが激しいですが、体調に気をつけてください。来週また同じ時間に遥かなショーでお会いできますように。 WRFU is an open forum for the Abundant Champagne community. Views expressed as those of the speakers and do not represent WRFU, Abundant Champagne Independent Media Center or the Abundant Socialist Forum. Thank you very much for listening Harukana Show from WRFU Abundant. This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.